ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のパーソナリティを務めます京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、皆さんこんにちは、京都 NPO センターの近藤です。どうぞよろしくお願いします。今日本日ですね、今日ゲストにお招きしておりますのは、吉祥院生き生き市民活動センターセンター長の田中敦子さん、そして、このセンターを運営されておられます、NPO 法人ふれあい吉祥院の理事の松田誠二さんのお二人です。今日はですね、スタジオにお越しいただくんではなくて、Zoom でですねつないで、お話を伺っていきたいと思います。田中さん、松田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、センター長田中さんも、なんか今日はこういう番組に出演するのは初めてだそうで、かなり緊張して硬くなっていらっしゃるということですけども、もうリラックスされましたですか？はい、大丈夫ですか？
いえ、まだ無理です。すごい緊張してます。
はい、はい、じゃあ、ぼちぼちですね、皆さんのいろんな活動の方をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、この吉祥院生き生き市民活動センターのお名前の吉祥院ですけれども、これは随分歴史のある名前だそうですね。はい、
そうですね。はい、
はい、
私も、少し調べて、実は調べてみたんですけれども、なんか菅原道真に由来するというか、はい、そこまで遡るんだそうですね。
そうですね、こちらには吉祥院天満宮がありまして、はい、まあ、そちらの方から、はい、来てると聞いております。
なんか吉祥天女を祀るこうお堂を建立したということがきっかけで、その名前を取って吉祥院というふうになったと伺いましたが、まあ、こういった歴史のある場所でね、活動されておられる、吉祥院生き生き市民活動センターさんなんですけれども、まあ、地域の皆さんにとってはね、なくてはならない、活動の拠点として、さまざまな、施設の提供とか活動サービスをですね、ご提供されてらっしゃると思うんですけれども、それでは早速ですね、お二人に、この施設センターの方についてのご紹介をいただきたいと思うんですが、まずですね、施設の、どういう設備があるのかということも含めて、センター長の方から少しご紹介いただけますか。
はい、吉祥院の一線では、はい、会議室が2つと、料理室と和室とございます。で、主に、借りられてるお客様の多いのが、空手とかそういうフラワーアレンジメントとか、そういうお教室系で使われてるのが結構多かったりします。はい、
まあ、地元の皆さんがそのいろんな習い事っていうか、そういったことをするのに、その場所を、これ会議室を使ってらっしゃる、やってらっしゃるんですよね。
そうです、はい。
でもこう和室とか、料理室、こういったところはどういったことにお使いになってらっしゃるんですか。
はい、料理室の方は、うちの当法人でちょっと子ども食堂とかも運営してるんですけれども、そちらで、はい、使うことが多いんですが、他には、他の、親子でサークルとかで、バレンタインの時に何かちょっと一緒に作りたいので借りたいとかっていうところとか、割と子供と子供のお母さんとで借りるとかっていうのが結構多かったりします。
はい、親子で一緒にそのなんか料理、調理をしようというようなですね。
はい、
でそこで皆さんでこう和室で召し上がったりするんですか。
はい、
あ、なるほど、
そんな感じです。
あ、そうですか。センター長の方からいかがでしょう、その売りといいますか、自分たちのところの特に特徴、こういうことをやってるとか、 こんなのことが特徴的なことだっていうような何かご紹介いただくような活動ってありますか？
吉祥院のこの生き点を使ってですよね、はいはい、何かございますか？
吉祥院に、ね、伝わってます、あの六斎念仏をですね、はい、あのこの、1階に展示室がありまして、
はい、
まあ、それを展示してですね、まあ、それを今親しんでもらおうというようなものを、まあしておりますね。
六斎念仏っていうのは、はい、京都市内に何か所かあるあの念仏踊りの、
そうですね、
はい、無形文化財ですよね。
はい、
そうです。これがその吉祥院に伝わるそのものとして、その、
はい、
その展示室っていうのは何を展示なさってらっしゃるわけですか？
まあ、あの鐘や太鼓だとか、それから、過去の、ね、ビデオ撮影したものを、まあ、はい、ですね、見られたりとか。
過去のビデオということは、はい、そのかつてあったじゃなくて現在も行われている。
あ、そうですね、
行事と言っていいんですかね。
はい、
あ、なるほどなるほど。あ、そうですか。それをこうずっと伝承しておられる一つの、
じゃあ、まあ、ね、
拠点になっているということですか？
そうですね、はい、
あ、じゃあ練習なんかも生き線さんでなされるんですか？
はい、されてます。
ああ、そうですか。へえ、これは毎年いつ頃に行われる行事なんですか？
あの天満宮でですね、はい、あの4月の25日と8月の25日、
はい、
で2回法要、してますね、はい、
ああ、そうですか。あ、天満宮さんへの法要、あ、法納、
はい、法納ですね、法納ですね、はい、
ああそうですか、はい、うん、なるほど。六斎念仏、吉祥院六斎念仏というふうに呼ぶんですか、はい、うん、これはあれですね、あの生き生き市民活動センターさん、まあ、京都市内に13箇所ありますけれども、その中で唯一と言っていい活動になるんですね。
はい、そうですね。
展示室はそのい、まあ、生き線さんというふうに呼んでいいですよね。
はい、はい、
生き線さんの、設備施設としてあるわけですか？
はい、あの本館の1階にございます、展示室は。
本館の1階に展示室を設けてらっしゃる、はい、それは一般の人がやっぱこう見学に来られたりとかいうことがあるんですね、
はいはい、自由に見ていただけます。
あ、じゃあその一つ、まあ、練習をしたりという活動の拠点に なってるのと、それからそういう、無形文化財をその見に来る人たちっていうか、そのね、そういう資料を見たりとかそういう研究をしたりとかいうことの一つの活動の場所にもなってると、提供されてるということですね。あ、なるほど、はい、わかりました。非常に特徴的なお話で面白いお話聞かせていただきましたが、まあ、それ以外に実は私はあの、吉祥院生き線さんがやっておられる活動のチラシをいくつか拝見したことがあるんですけれども、その辺はあの活動はどんな活動をなさってらっしゃるのか少しご紹介いただけますか？
今ちょっとコロナ禍でなかなかちょっと人を集めてっていうイベントはちょっと難しいんですけれども、はい、その中で今あのやらせていただいているのが台湾式座禅っていうのを和室でさせていただいてます。そちらの方はあの先生がこう台湾で修行してきてきてくれはった人が正座とか正座とかなんかいろんなお話を聞きながら20分間の正座をしてっていうようなイベントっていうか授業なんですけれども、はい、今、和室の方で、金曜日、毎週金曜日の午前中にさせてもらってるんですが、まあ、何人かのお客さんが来ていただいてる感じですね。
ああ、そうですか。センター長は、はい、センター長は参加されたことないんですか？
私を見学はさせてもらいましたが、はあ、はい、ちょっと参加はまだしたことがないんです。
もう座禅っていうとなんか日本の仏教 の特徴的なものだというふうに私なんかは勝手に想像してた、理解してたんですけど、あの台湾式っていうか、はい、そういう中国仏教になるんですかね。そういったところにもやっぱり座禅というものがあるわけなんですね、は
い、
まあ、それをただご紹介するだけじゃなくてその活動を実際にやってらっしゃるんですね。
はい、はあ、そうですね。
他にはどんな活動ありますか？
あと街ブラマップっていう、冊子を発行今してるんですけれども、なかなかちょっとコロナ禍でいろんなところに行けない状況が続いてる中で、はい、もうそれやったら吉祥院の近場 の吉祥院地区の中で いろいろなお店を紹介して、あの近場で行けるところとか、うん、
はい、
で 今までなかなかこう近くにこんなお店があったんやなっていうのってなかなか知ってるようで知らんようなところもあったりして、まあ、そういうのを4回に分けて、じゃあ5段第5段ぐらいまで分けて、吉祥院を分割して、公園を中心に5段分けて、吉祥院結構公園が多いんで、公園を分けていろんなお店紹介をさせてもらってる冊子を今してるんですけど、
5回に分けてということは、その街ブラマップ冊子を5冊シリーズで今作っているところということですね、はい、
ああなるほど、今ちょうど 4段目が発行するところです。
ああそうですか、まあ、これもね、はい、なかなかコロナ禍で不要不急の外出は控えましょうってことになってますけどね、まあ、ぜひそれが明けたら皆さんにそれを片手に、はい、吉祥院の街中をもうちょっといろいろとブラブラ歩きしてもらいたいですね、
はい、そうですね、
はい、なるほど、はい、ですね、いろいろお話伺っていきたいところなんですけども、時間の方があっという間にですね、半分ハーフタイムになってきたものですから、ここでですね、じゃあ少しミュージックブレイクを挟んで、それから後もう一度ですね、後半で皆さんのお話をお伺いしたいと思います、はい、それでは今日の音楽はですね、Take the A Train、 A 列車で行こう。はい、本日のゲストは吉祥院生き生き市民活動センターセンター長の田中敦子さんと、NPO 法人ふれあい吉祥院ネットワーク、理事の松田誠二さんです。松田さんには、センター長のフォローバックアップをしていただいてますが、まあ、普段から活動としても運営管理運営団体の役員としていろいろと、フォローをしてらっしゃるわけですか。
そうですね、はい、
場所も同じ、ところにあれですか、法人そのものもあってそこで活動なさってらっしゃるわけですか。
そうですね、事務所、はい、主にその育成の事務所で、会議したりとか、まあ、会議室も使いながら、育成の会議室も使いながら、はい、
ああなるほど、育成さんの利用、ね、利用団体さんでもあるわけですね。
そうですね、
運営団体であり、はい、利用団体でありと、
はい、
じゃあもう本当に生さんのことはよくご存知であるということだと思いますが、
そ う, す、ね、
まあ、そういうね、はい、運営団体、利用団体の中にはそんな自分たちの運営団体もあるというお話ですけど、それ以外に大体その吉祥院生さんご利用されてらっしゃる方っていうのは、まあ、どういった方々なんですかね。これはセンター長にお伺いするのはいいでしょうか。
もうほんまに主に大体近隣の方が多いんですけれども、でも最近結構遠くから来て、だから聞いたんやけどって来てくれたはる方も結構増えましたね。今までは結構近隣の方が多かったんですけど、う
ん、近隣の方ってのは、まあ、先ほどいろんなお稽古事っておっしゃってましたけれども、それこそその空手とか言うんだったら若い、どちらかというと子どもたちなんかも利用されてるわけですか。
子どもたちもいらっしゃいますし、今定期的に借りてはる空手の方っていうのはもうほんまに何でしょうね、定年後の
むしろ
っていう感じの方も結構いらっしゃいますね。
あ、そうですか。年齢的にはかなり幅広いんですから、
はい、
じゃあ。
はい、幅広いですね。子どもさんもいれば、大人もおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃいますし、囲碁とか将棋とかを楽しまれている年配の方もいらっしゃいますし、いろんな方が借りていただいている感じですね。
ああそうですか。もうかなりじゃあ、はい、その地元吉祥院には根付いてるっていうふうにやっぱり申し上げてよろしいんですかね。
はい、そうですね。ずっと同じ、ずっと定期的に借りてはる方が結構多いです。
じゃあもうその何、会議室が空いてるからもっとかつ利用促進図らないといけないから、いっぱいこう宣伝しなきゃならないとか全然そんなことはなくって、もう皆さんにあれですか、予約でいっぱいっていう感じになるんですか。
いや、時間帯がね、うん、夜の方に固まってるとかが多いので、やっぱり利用をもっとこう宣伝しなあかんのって、朝の部とかお昼のとかが結構空いてたりとかするんで。
なるほど。
お昼の人が借りれるようなターゲット層の方をこういろいろ宣伝したりとかはしなあかんなとは思ってます。
ああそうですか。じゃあこれは松田 理事にも、田中センター長にもお伺いしたいと思いますけど、やっぱセンターこれ運営していく中での今のも一つの課題点ですよね。もっとその風呂にたくさんの方に利用していただくためにどういうふうにしていったらっていうことだと思うんですけど、なんかそういう課題っていうのは何かどんなことがあるっていうふうにお考え思ってらっしゃるんですかね。
まず予約の仕方も今はですね、アナログ的なやり方をしてるんですけども、今後はネットを利用した予約だとか、
なるほど、
空き状態もネットで分かるようなそういうものをねしていかないとダメじゃないかなとは思います。
まあ、アナログ世代の、ね、利用の方々も多いけど、これからやっぱ若い人たちっていうと本当スマホ世代で、はい、もうパソコンじゃなくてスマホで何でもやるっていう時代になってきたら、やっぱそういった人たちの利便性を高めるっていうのもやっぱ必要だということですかね。はい、まあ、一方でそのまあ若い人たちはとはいうものの、まあウィークエンドとか夜とかしかなかなか日中はねお仕事とか学校がある人は難しいでしょうけど、逆にそのシニア世代の人たち、この人たちっていうのはどっちかいうとまあ日中も結構まあ時間的なね余裕もある方ですよね。まあそういった方々もっと利用してさらに利用が高まったらいいっていうのもあるわけですね。
はい、そうですね。
どんなふうなことを考えておられるんですか。
日中のターゲット層を集めるのにですか。そうですね、まだこう週未就学児のお母さんとか小さい子供さんがお家で見られてる方もいらっしゃると思うので、やっぱそういう子供たち、そういう小っちゃい子たちとお母さんをターゲットにした何かできればいいかなって思ってたりとか、まあ、幼稚園とか行ってる間、お迎えに行く間の時間帯とか、大体3時ぐらいにはお迎え来られると思うんで ね、幼稚園とか、まあ、それまで出てこれるぐらいの時間帯とかに何か考えられるものがないかなとか。
なるほど、
考えたりしますね。
そういうそのヤングママって、まあ、言い方古いですけど、若いお母さん方のに昔から言われるその公園デビューってよく、ね、言いますよね。まあ吉祥院には公園たくさんあるっていうお話も先ほどセンター長ご紹介されてましたけど、はい、公園デビュープラス行き戦デビューみたいなのが、ね、
はい、
あと一つのそういうあの場が新たに生まれればすごくいいですね。
はい、いいかなと思ってます。
行き線で、
まあ、それでね、そうそう、これやってもらったらいいのかなってね。
そうですね。ああ、なるほどなるほど。それはあの新しいあの視点というか切り口ですね。
そうですね、はい、
ぜひまた楽しみにしておりますので、
え、はい、
あの 経過についてもどこかでお伺いできればなというふうに思います。
はい、はい、
まあ、あの先々はね、そういう形でこういう形でやっていきたいっていう、まあ、一つの絵はあるんでしょうけど、まあ、当面本当に先ほどありましたけど、コロナでなかなか活動が停滞してるというか難しいというような、ね、お話もありましたけど、これもなかなか本当言われるようにこう先が見えないというような感じで、まあ、あの京都もね、9月いっぱいがその緊急事態宣言下でいろんなものが制限されたように、まあ、これから先もまだまだね、なかなか予断許さないような状況続く、まあ、その中でやっぱその自粛自粛ばかりじゃなくって、そのコロナ禍の中でどんな活動していったらいいかみたいなところもやはり運営する側には問われてくると思うんですけれども、そんなことについてはどういうふうにお考えですかね。まあ、先ほどのあの街歩きのマップを作っておられるのもその時にあの、ね、目指して今のうちにあの作っておくっていうのもね、一つあると思うんですけど、まあ、そういう皆さんのスタッフがその先に向けて備えておくっていうことと、今何かできることみたいなところでお考えのことが何かあればお伺いできたらなと思うんですけど、何かオンラインで何かやるとかそんなことは特にはないんですか。
あ、うん、この Zoom を使っての何か、はい、あの教室系とか、はい、講演会的なものとかは考えているんですけれども、はい、やっぱり このズームを使える人はいいですけど、はいはい、やっぱりあのうちとこのリリさんとかも結構年配の方多いんですが、このズーム自体が使えないとかいう、うん、意味が分からへんっていうことを言う人もいらっしゃるので、はい、そういうこうお年寄りっていうんですかね、高齢の方に向けたものはやっぱり読むもの、冊子的なものの方がいいんかなと両方の面で考えたりはしてるんですけど、まあ町村マップっていうのをちょっとあの冊子で作ったので、今度はちょっと若い子っていうか若い世代の人たちにこういうズームでの発信での教室系とかをちょっと考えてはいるんですけど。
なるほど、
はい、
まあ新しいその利用者の獲得にもまあつながっていくあれかもしれないです ね、
そうですね、
新しいツールを使うっていうのは、はい、うん、まあぜひそういう活動のね充実もこれから、また考えていっていただければなと、我々の方も、はい、あの楽しみにしておりますので、はい、
はい、
私の方から一方的にいろんなことをご質問させていただいてお尋ねしてきたんですけども、まあ、皆さんの方からですね、最後に何かぜひこういったことをアピールしておきたいとか、そういうことがあればですね、ぜひお話しいただきたいと思うんですけど、いかがですか。
何かありますか松田さん。
うまく振りましたね。
ね、地域の方々、ね、もですけども、周りの方々もですね、あのやっぱりいろいろ利用していただきたいな、まずは来ていただきたいなと、
はい、そうですね、
まずは育成に足を運んでほしいなと、で、さまざまな皆さんの声をですね、アンケートとかもありますんで、書いていただいて、皆さんが利用、しやすい施設に改良していこうと、改善していこうという思いでやってますんで、今コロナの中でね、例えばこういうズームの機会を会議室に置いてですね、装置を置いてズームの会議室に使ってもらうのもいいですし、まあ例えば会議室で和室のね、もっと広げてほしいとかですね、和室には椅子を置いてほしいとか、いろんな声があると思うんで、まあ、そんないろんな声を、ね、どんどん出していただいて、皆さんが利用していただきたい、来たいなっていう、何度も来たいなという施設を目指していきますので、はい、その皆さんのご意見を、
はい、
寄せていただきたいなと思います。
なるほど、はいはい、ありがとうございます。もうすでにね、地元吉祥院においてはさまざまな住民の方々の活動の拠点になってらっしゃるということですし、はい、またその吉祥院六斎念仏というような歴史的な、ね、文化財、そういったものの伝承活動もやっておられるということで、非常にこう充実した活動なさっておられると伺いましたですけども、それに加えて新しいそういう、Zoom というようなものを使ってオンラインで何かできないかとか、まあ、いろんな形でまた新しいサービスをこれから提供していくということもお考えで、さらに利用者の拡大を図っていきたいというふうなことで今お話をお伺いいたしました。はい、今日はどうもいろいろと興味深いお話をたくさんお聞かせいただきましてありがとうございました。あっという間に時間が来てしまいましたが、本日お話をいただきましたゲスト、吉祥院生き生き市民活動センターセンター長の田中敦子さんと、管理団体の NPO 法人ふれあい吉祥院ネットワークの理事の松田誠二さんのお二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、本日お送りいたしました、パーソナリティは私、京都 NPO センターの近藤忠宏でした。どうもありがとうございました。それではリスナーの皆さん、ぜひまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。